スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
半助と
化石です。
はい、今日は暑かったですが、
はい
はい、半助さんとは中1日で中2日間で、連続してお会いしたわけですけど、
今回の立て続けにお会いしてるというか、はい、まあ、イベントの方、同日で、みんなのダイエットのイベントの方、渋谷でやりまして、たくさんの方にお越しいただきました。ありがとうございました。まあ、そんな中、ちょっとね、そこでちょっと撮影に使いたい機材をちょっと、
はい。
スノーさんにね、イベント前日、急遽、ちょっと、ね、はい、思い立ちまして、あ、そっか、あれ借りれたらと思ってですね、結局お借りしに行きまして、で今日イベント終わって翌日、お返しに行ってお会いしてみたいな感じだったんですけど、ね、まあでもね、たくさんの方にお越しいただいてくれまして、本当に皆さんのおかげで2日間開催することができました。でこの番組を聞いてくださってる方も何人かいらっしゃってね、桜の青山墓地での桜撮影ちょっと行ってみたかったんですよねみたいな感じでお話しいただいた方もいらっしゃったんですが、やっぱなんかほらカメラとかね機材とかがちゃんとしたのないからちょっと遠慮しちゃったんですよねみたいなお話だったので、ね、いやそんなのもう iPhone でもいいですよみたいな感じでお話
何も来て何も撮らなかった
人もいらっしゃったもんね。
ただずっと突っ立っていたというなんか申し訳ない参加をね、参加していただいたのにすごい申し訳ない
。わいわい、ここみんなで楽しめればいいかなと思っていたので、ぜひ今度は来てくださいっていうふうにお話をしておきましたので、まだなんかねそういう企画ができるといいかなと思ってますけど、まあ、本当渋谷の方は、皆さん盛り上がっていただいてありがとうございました。まあ結構やっぱ大変だったんですけどね、
レニューで。そうです。
バタバタとしてしまいましたけど。まあそんな中、いろんな方にこの番組を聞いてくださっているということですごい嬉しかったんですが、メールの方もいただいておりまして、ご紹介いたします。スノーさん、ハンスケさん、誰も聞いてないのではという言葉に反論するためにメールをいたします。
あ、はい、ありがとうございます。
いつも興味深く聞いていますよ。ついでにアドバイスをいただければと思います。題名にも書かせていただいた通り、
はい、
今冬フィンランドに遠征してオーロラ撮影を、はい、試みようと思っています。
はい、
可能であれば撮影方法などアドバイスお願いします。当方目論んでいる準備機材は、今噂のニコン D600 プラス F2.8 のズームレンズを夏に購入、はい、三脚ジット購入予定、電子レリーズ購入予定、予備バッテリー水準器購入予定、以上が準備必要かと。購入金額がいくらにかかるのかよくわかりませんが、新産並びに技術的なアドバイスをお願いしますということでいただきました。おすすめのデジタル一眼レフの入門書、初心者ではないので中級者用ぐらいの技術解説本を合わせて教えていただければ幸いですと、
はい、
いうことでいただきました。
はい、
すごいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
大すごい。
オーロラを撮った人いますか、この中で。
ないです。
あとこれ、すいません、D600 ってこれは、これから
出る？噂は出てるんですけど、はい、なんかその、フルサイズの安いのが出るんじゃねえかっていうのをずっと話題が上がっていて。
それで話題のって書いてある。
っていう話ですね。
はい、
うん、そのソニーが少し安くなるんだかなんだか知らんけど、フルサイズ用のセンサー出すのかな。 そのか、まあどこが出すんだか知らんすけど、
うん、
ペンタックスもなんかフルサイズ出すとか出さねえとかいう噂も出始めてるし、
うん
うん、
お噂だけは出てますね、なんか。
そうなんだ。
うん、そうか、D600 に関しては、じゃあ、噂だけの話ではちょっとなんとも、
うん、
なんともなんですけど、
うん、
そうですね。そうか、うん、すごい難しい。
っていうか、オーロラ見たこともないし、みたいなね。
あの、オーロラの写真展は時々コニカルの歌で、うん、新宿でやってますね。
うん、あ、そうなんだ。
うん、あの、写真、もうそれ専門の写真家さんもいらっしゃる。
そうなの、
去年確か僕見に行ったような気がする。去年だったらどうしてたかな。
もうオーロラ専門なの、
そう、オーロラ専門っていうか、まあ、風景写真家らしいんですけど、
はいはい、
オーロラの写真集を出されてる方がいて、うん、やっぱりフィルムの時代から確かやられてたと思うんですけど、
うん、
あのデジタルになってから飛躍的にいい写真が撮れるようになりましたっていうのが書いてありました。あ、ちょっと名前今すぐわからないんですけれども、コニカミノルタの写真展の履歴を引っ張っていただければ確かわかるはずです。
そういう方の写真集とかね、見てみるのも、うん、
そうですね、
いいでしょうね、
いいと思いますし、
うん、
まあもしかしたらもうすでにそれを見られたかもしれない。
ああ、そう
かもしれないですね。かもしれないですね。
うん、うん、
うん。まあ、冬の夜中なんで、
うん、
結局防寒対策っていうことぐらいしかちょっと思いつかないんですけれども、
うんうんうん、
うん。まあ、予備バッテリーというか、バッテリーのあの外部にね、
はいはいはい。
できるやつが、やっぱりないと相当厳しいのではという、
うん、うん、まあね、ちょっと以前の回でもねお話ししたことありますが、はい、要はキンキンに冷えないようにというか、なんか袋に入れて冷えないようにとかっていうのがあるんでしょ、
うん、うん、あれ外部バッテリーとかあるんですかね、それね、
ニコンのやつはどうなんだろうね、
なんとなくよくわかんない
ですね。でも今外部バッテリーってそもそもオプションで出てましたっけ、ああっていう話もあるし、
そう、
ニッカドの頃ならともかくリチウムイオンになってからはそんな効かないんだよな、
いや、うん、で AC 引っ張ってくれるやつだったら、
あ、
これところに行くんだったら、まあね、あの AC のバッテリーを引っ張って AC のアダプターでこうやれば多分大丈夫だと思うんですけど、
ね、あ、
うん、そういうところでないと結構冷えるので、ちょっと心配。
そう、フィンランドだしね。
はい、
トリビュー、しかも
北海道の日じゃないような気がするん
で、そこら辺の防寒対策はちょっと普段とは非日常的な感覚で考えておか
ない。あれ、三脚ってアルミとカーボンどっちがマシなんでしょうね、寒いとこって。
ああ、寒い時ですか。
カーボン割れるっていう話なんか聞いたことが。
そうなんだ。
寒いとね。
なんかありましたよね、うんうん。今のやつはどうなんだか知らんけど、昔そういうこと言われてて。
うん、うん。それは聞いたことがありますね。
うん。
うん。
でもオーロラってどうなんだろうね。星取るような感じで取れるんですかね。星は
明るい。星かなり明るい。
明るいのか。
あの、写真に撮れる、まあ写真に撮れるためには星よりは明るくないとちょっと厳しいと思うんですけど、長時間露光でじゃあ撮れるかっていうと動きがあるからモワモワになっちゃって。
ああ、そっか、
うん、
ああやって波打った感じがそのまま出てるってことはそれなりのシャッタースピードで切れてるってことだろ
うね。そうですね、
ってことはそれなりに明るいってことなのか。
相当明るい、まあその時のその宇宙の天気次第。
宇宙の天気。
宇宙天気予報っていうのが、まあ、あるぐらいなので。
え、そうなの？
あの、まあ、天文学会っていうか、
ほうほう、
衛星とか、あと電波の関係の人とかは、
うん、
あの、宇宙天気予報を見てるらしいです。
そうなんだ。
ちゃんと、あの、太陽の観測衛星からを、
うん、
あの、まあ、国際機関であるんですけど、
うん、
その、太陽を観測してる あの衛星とかから、
うん、
こうフレアって言ってバーッとこう太陽からいろんな、
うんうんうん、
こうエネルギーが出てきましたっていう、
うん、
あのそうすると、まあ、衛星とか運営してるとことか、まあ、あと飛行機とか、うん、そういう通信とかの人は、
うん、
対策を練るっていう、
へ
え、あとは、まあ、オーロラ観測したい人は、
うん、
まあ、逆にというか、
うん、
やったみたいな感じ、そういうのがあるくらいなので、まあ話しされました。
それは一般の人でもサイトみたいなのに出てたりするの？
出てますね。日本語ではどうだったかあれなんですけど、
うんうん、
もう専門的なもうね、あのものなので、グラフとか出ててもなんかグラフがビヨーンって大きくなってて、ああそうなのかくらいなしか僕には分からないです。あの、それを研究してる人がツイートとかしてますね。
あ、そうなんだ。
日本人の方で。
へ
ぇ、はい。あの、僕もフォローさせていただいてますけど、
うん、
時々、あの、こう、なんてでしょう。なんとかクラスのプレイヤーが起きたので、
うん、
こうなって見てます。
そういうのと、
あの、オーロラがいいかもしれませんとか、そういう話はしてました。
うん、そういう情報を集めるのもね、必要になって
くる、ね。まあそうですね、うん、まあ。でもあればっかりは行って、現地に行ってる間にこう、その、宇宙の天気が荒れない限りどうしようもないから。
まあそうだね。
そうですね、うん。うん。まあ、あの、まあ水準器とかは、もしかしたらカメラについてれば別にいらないかもしれないし、今。
うんうんうんうん。
まああってもいいんですけれども。
うん、
三脚はどうなんですか。ちょっとそれもあの宿題にしておきます。
なんかこれ最近実はオールウェザーのやつ出してたような気するんで、あれはなんか1本10万ぐらいするんですよ。
すげえ。さすが実は。
もうね、なんかあのマンフロットと合併以降値段がうなぎ登りっていうか、こう、
そう
だ、そういう印象があって、今定価ベースで見るとアホみたいな値段ついてますよ。
へー。あ、まああと雲台、その上に天頂方向にスカッて上がる雲台じゃないと、
うん
うん、めんどくさいことになるので。
ああ、そこそこそこ、
はい。
向きとしてね、しっかり上向けられるような雲台かどうかっていう。
自由雲台が、まあ天体撮影っていうふうに考えると、
うん、
あの自由雲台をおすすめしますけどね。ちょっとしっかりして。あのボールのでっかいやつがいいとは思うんですが、
うん
うん、はい、あのまああと撮影の時に間違えても手袋を外さないことと、
うん、
あの金属にペタってくっつけると
手袋と思うので、怖いね。
はい、
そこそれこそ三脚とかね、機材、
はい、
金属物多いですからね。
ほっぺたとかくっつくって言いますからね。
あ、そうなんだ。
うっかり覗いたら、
ああ。
いう話は、鼻の頭がついてとかいう話は、例えば南極とかでね、
うんうんうん、
カメラがまだ金属だった時とか、
うんうんうん、
あのまあ、あの山の写真の人でもそうですけど、
うん、
山でペンタックス67とか昔はよく使われて、まあ今でも使ってると思うんですけど、
うん、
本当に寒い時にこう、 うっかり、
うん、
あの金属のところに触れちゃって、
うん、
鼻の頭くっついてとか、そういう。
怖
っ、
怖っ。
そういう話は
あ、うん、怖いですね。何に気をつけて。
ついこの間、うちのやつは、あの、あれ、アイスモナカが唇にくっついて。
なんでそれ。
なんかアイスモナカ加えてたらしいんですけど、
うんうん、
1、2分。
うん、
そしたら、唇の皮が凍りついて、剥がれたって言ってました。
そうなんだ。
まあちょっと。っていう、まあだから、日常でも起きるくらいなのかな。それはちょっと注意した方がいいかな。
なんか未知の寒さそうな感じがしますもんね。
そうですね。と思うんですかね。その本当に寒い時に行ったらそうかもしれない。
あとどうなんでしょうね。オーロラ撮る時の。アドバイスって、申し訳ないですが、僕らレベルだと太ったことないのでみたいな。
太ったことからよ、わからない。
わかんないですけどね。まあぜひなんかいいの撮れたら 送っていただきたいですね。
はい、すいません、具体的なアドバイスができなくて
申し訳ないですけど、まあでも本当その機材のね、あの防寒対策とか取るときにご自身のまあ手や鼻やくっついたとかしないように扱いを気をつけていただきたいなっていうところですが、あとおすすめの一眼レフの入門書、
はい、
中級者用ぐらいの技術解説本を合わせて教えてくださいということなんですが、
はい、でも今これ結構充実してますよね、
多いですね、
うん、なんか入門書って書いててもかなり上の方まで書いてたりする、
うんうんうんうん、
がするので、逆に中級者向けっていうのが難しいんですよね。中級者になるとあんまり変わらなくなるので、
うんうんうんうん、
多分中級者向けっていうのは例えば風景写真とか人物写真とか、あるいはこう物撮りとか、
うん、
あとね、まあ天文なら天文とか、うん、そういう分野別のものの方が、
うん、
あのが中級っていう形なのかなって気がしないでもないんですけど、
うんうん、
なので、まあ、もしかしたらこう専門写真関係の方が良いのか、
うん、いや僕もねこういう解説書とかあんまりあんまりというかほとんど見たことがないのでよくわかんないんですけど、あのナショナルジオグラフィックスのいろんな写真家さんごとに別冊みたいな感じで出てる本が面白そうだなと思いながら、
そうなんです
ね、買ってみたことはないんですけどね、はい、風景写真家さんのとか、あと動物系とか、
あ
そういうふうに分かれて、なんかそういうのが出てたみたいなので、はい、
そ
うです
ね、
それがまあ風景写真家の方とかね、ナショナルジオグラフィックってなんか結構写真がいいじゃないですか。
ああ、もちろん。あ、そういうのがあるんだ。
うん、そういうのに、出されてる写真家さんのなんかノウハウ本とかハウツー本っていうの、みたいな感じのも出てますので、もしよかったら見てみてくださいっていうか、
うん、あの
自分で見てないのに勧めらんないけどね面白そうだなと思ってちょっと気になってた本ではあったのでチェックしてみてください。なんか小関さんなんかあります？
入門書だったらいくらかあって、
うん、
あの、くもんやすさんってこう、はい、入門系の本ではすごい強い人がいるんですけど、その人の著作は大体当て外れがない。
へ
ー、あとは、
なんだろうな、
久しい、久しい二門って書く人。
くもんやすさんで。
です。
はい。
で、あとは、ペンタックスの公式で出ているリンゴの秘密っていう古典つってもいいような本があって。
あ、あります
ね。うん。
あれは、
ですね。
実は僕持ってます。
授
業、
ね、あれは、どっちかっていうと入門書という、入門書ではあるんだけど、正しい教科書って感じ。
へ
ぇ、授業の参考書にしてますけど、
へ、
うん、高いんですよねあれ。
2000何百円。
すごい薄いくせって思うんです
よ。
まあ本屋でバカこうバカすか積んどくようなものじゃないので、
うん、
素晴らしいです。
うん、
あとはジャンルにもよるけど、まあ原稿者の方もいっちゃうかな迷った時は、うん、という感じがするんで。そっちだと、なんだろう、写真で効率よくお金を稼ぐ本になっちゃうんで、方向性としては、あんまり向いてない気もするっていう、
うん、
微妙な線なんですね。
なるほどね。はい、まあ、ちょっとそこら辺をご参考になったかちょっとわかりませんが、見てみてください。で、まあ、ぜひね、いい写真撮れましたら、送っていただけると嬉しいです。
はい、ですね。
はい。はい、ということで、で、今週は、先週お話ししたんですよね。
はい。
なんかね、
イベントが。なんだかんだ、3週、
3週ぐらい。3週ぐらい。
ニコンサロンの写真展、
はい、
たびたび話題にしてきた写真展が、まあ、 開催になって須野さんがそれに行ってこれたと、はい、いうこと
で私も行きました。
あ、はい、小崎さんも行けたんだ。
はい、
はい、その話を今週はお届けします。
ただいま、マイクのテスト中。ただいま、マイクのテスト中。マイクのテスト中です。マイクのテスト中。ポッドキャストスクランブル、ただいまは、毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまを、どうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは、不滅です。
本当にそうかな？
はい、ということで、はい、いきなりですが、どんな感じでした雰囲気。
うん、まず写真の内容としては、うん、その中国慰安婦、慰安婦というされた方が現在中国でも、うん、残って生活していますっていう、
うんうん、
まあその人たちを取材してますっていうことなんですけど、うんうんうん、まあ取材っていうよりはかなりポートレートな感じなので、うん、まあかなりアップの写真が多い。
うん、
あとまあバッと引いた写真とかもあるんですけど、
うん、
まあすごいこうこんなこと言ったら変ですけどうまいです、
うんうんうん、
フレーミング非常に的確ですし、
うん、
ちょっと対象が違ったら対象ってねモデルになってる方が違ったらそのままファッション写真っぽかったり、そナショナルブラジオグラナショナルなんだっけ
ジ
オグラフィックだったりっていう、はい、すごく分かりやすい、ね、
うん、
ドキュメンタリーの王道みたいな方でもあるし、
うん、
こう誰でも写真の内側になるある何かその表現したいものとかその、被写体が持っている、
うん、
こうの人が持っているね何か訴えかけるものっていうのが伝わってくるような撮り方をしているので、
うん、
あとまあプリントアウトもすごく良かったし、
うーん、
なんかちょっと変わった紙に印刷してるんですけど、
うん、あ、そうなんだ、
印刷っていうかね、インクジェットプリンターらしいんですか、
うん、
はい、っていうのですごく良かったんですね、
うん、
はい、まあ、政治性のはまあ後にするとして、うん、あと雰囲気は、
うん、
ちょっと雰囲気って会場で、
うん、
なんて言うんでしょう、非常に物々しかったです。
そうなんだ、やっぱり、
はい、それ物々しいのと変な高揚感があってね、
ありましたね、
なんかあれは
疲れました、ね、
普段のニコンサロンの感じで言うともう全然違う、どっちかっていうとなんか話題の作品持ってきちゃったデパートの美術展みたいな感じ。
そうなんですね。そう。
着想が全然違うんです、まず大前提として。で、なんかこう、報道を見て舞い上がっちゃってきちゃったお客さんが結構いらっしゃってですね。なんかそれがこうざわざわしているのが、うん、どうかなとか思いながらもしょうがねえよな、いっぱい報道しちゃってるしなみたいな、そうい
う
微妙な気分になりました、
うんうん、報道ってそんなにあったの？メディアと一般的なメディアとかで出てたりした？
新聞媒体で多分
な、うん、最近新聞はちゃんとなって
結果取ってるんで、
うんうん、
話題にはなってますね。
まあ、テレビとかではさすがに。
うん、まめに新聞見てる人なんかだとチェックしてる感が、
うん、
ぐらいの感じ。で、うん、確かにね、写真うまかったです。
うん、
で、テクニカルな面で言うと、本当にインクジェットプリントなんだけど、えらいトーン、調子の出し方とか、
うん、
色の作り方とかすごい丁寧で、
うん、
全体的にこう、なんだろう、戦場的にならしすぎないような感じで、なおかつちゃんと伝えたいことを入れようとしてっていう感じで、かなり慎重にセレクトして、
うん、
丁寧にプリントして出してっていう 逆に丁寧すぎちゃって今度キャプションがないと なんかただの中国のおばちゃんらしいに見えてしまうっていうのもあって、それをそういう理由でなんか、うん、どうなのみたいなこと書いてる人なんかもいましたけどね、優勝で。で、だから普段のニコンサロンの展示として見れば、
うん、
あ、この人なかなかすごいじゃないみたいな感じで見終わって帰っていく、
うん、
ような感じの展示なんですけど、
うん
うん、なぜかこう金属探知機がついてくるっていう。
警備員が4人ぐらいですね、
うん、
で、サロンの人がずっと常駐してましたからね、
うん、ですね、
普段は出てこないですもんね、
うん、
めったに。
そう、まあそうです、
ね、まあ10回するぐらいで、
うん、僕は平日の4時3時ぐらいに行ったんですけど、僕の3時ぐらいかな、
うん、
まあ普通のその時間に行くと、
うん、
お客さんって多くて5、6人、
うん、
まあなんかこうお仲間とかいるといっぱいいる時です、
はいはいはい、
もうでもそのもうその時点で20いや30人ぐらいいたから、
あ、そんなにだな、
ぎっしり感いっぱいで、
へ、
写真まともに見てられないよっていう感じです。
あ、そんな
おまけに四隅じゃないけど三隅ぐらいに2個の人突っ立ってるもんだから、
うんうんうん、
お前邪魔みたいな感じ、
はいはいはい、
一応避けてはくれるんだよ、
うん
うん、でそう見てる時に日本写真協会だっけ、田沼先生がひょいってきてびっくりしたんですけど、ニコンの人にじゃあ帰るからみたいな感じで挨拶して、隣がは
日芸の若手写真、
はい、の方がやってたので、まあ、そっちを見に来たのかどっちを見に来たのかわかんないんですけど、
うん、
ひょっと現れて、そのまま、あ、田沼先生と思ったんですけど、僕残念だから、うん、個人的には知り合いじゃないんで、いろんな場所ではお見かけしてるんですけど、じゃあ、って帰ってっちゃいます、
うん。
なんか、僕は見ている前に田沼先生を見てたのかな、
うん、
ちょっとニアミスが惜しかったんですけど、
うんうん、
もう来られてましたね。
金属探知機まで置いてあるような。
あ、小関さんくぐった金属探
知機。くぐりましたよ。
あ、そうなの、
空港にあるよね。
ああ、あれ。
かじかやつ。
なんでじゃあカメラぶら下げてたら横通して、
いや、それはさすがに脇に荷物置いて
って感じなんだ。めんどくさ、写真で見るのにそんなの撮らないといけないっていうのはね。
だからちょっとね、異例尽くしな感じですよ。多分そんな写真って今までないですよね。
うん、私も初めて見たかな。
うん、
まあ、ちょっと異常な状態になってしまったとしか言いようがない。で、まあ、影響が、その、作家とそのニコンだけにとどまらずですね、
うん、
まあ、ウェブなんかもそうなんですけど、
うん、
審査の方で、
うん、
竹内真理子さん、
うん、
写真評論家の方がいらっしゃいまして、
うんうん、
実は僕個人的に知っているんですけれども、
うん、
前の写真学校で先生されてたので、
うん、
でその方が辞任しちゃいましたね。
あ、そうなんだ、
はい、6月の二十何日だったかな。
ほう、
はい、
うん、いやだってさ、自分で選んどいてはしご外されたわけでしょ、
うん、そうですね、
審査員からすりゃ、うん、
一切今までいろんなこうメディアに対して審査員の方からも特に何も聞いてないんですけれども、
うん、
僕は、
うん、
ふと気がついたらやめてました。
ああ、そうなんだ。
まあ発表はなしで、その声明とかどういう理由で、う
ん、なしでなんだ。ただ
ないです、
ね、名前がなくなってたっていうこと、うん、
はい、そうですね。まあそういう親しい人なんかは知ってたみたいで、ツイッター関係で流れてきて、
うん、
あ、本当なのかと思って、
うん、
ニコンの見たら名前が削られていたので、
あ、そうなんだ、
はい、
うーん、いや、なんか気持ち悪いね、
うん、
うん、
まあ あの、多分、こう、ニコンの他の選考委員の方は、どうするつもりなのでしょうか、っていう、うん、まあ、それぞれしがらみがあるので、そう簡単にやめれないのか、とか、ね、あるんですけれども。
まあでも、ちょっとどういうあれなのか見えてこないから分かんないのが多いよね。
ね、
そうか。でもなんかその、金属探知機を通らないといけない写真展なんて、そうそうないだろうかもね。
まあね、まあ今後これに関する、こう、ニコンの関わりって、まあニコンはあと、ナノボー賞とかですね、ミキチン賞とかですね。うんうん、両方とも割とはジャーナリズム、フォトジャーナリズムに近い、
うん、
あの、写真賞なんですよね。
うんうん、
なんでどうするつもりなんでしょうっていうのは、ありますし、
うん
うん、まあ、ただに、写真界に、まあ前も言いましたけど、写真界の方々は非常に、静観してるというか、
うんうん、
あの、僕の知ってる限り声を上げたというか、この問題を正面切って取り上げたのは、
うん、
なんだっけな、何さんだったっけ、ごめんなさい、今ちょっと。
堀泉さん、
はい、日本ビジュアルアーチャーナリスト協会という協会があって、森泉、拓さん、
うんうん、
この方もニコンサロンでも写真展やられているフォト写真の方ですけど、
うん、
あと所属しているフォトガゼット通信っていうところが、これについては大きく取り上げて、
うんうん
ます、うん、はい、
どんな風に書かれてるんですか。
うん、やっぱりこうもうフォトジャーナリズムをね、
うん、
もう写真文化の一部として扱ってきたはずの、
うん、
本がフォトジャーナリズムを切って捨ててしまったと、
うん、
まあ、その政治活動っていう言い方をはダメって言うんだったらもうフォトジャーナリズムできないじゃないか、
うんうんうん、
言い方をしています。で、まあ僕もそうだろうな絶対思うし、
うん、
うん、これからニコンでなんかやろうと思っていろいろやってる僕の知り合いの人もね、実はね、
うん、
ニコンサロン出そうかなって、その審査ですけどね、
うんうんうん、
出そうかなって言ってたんだけど、
うん、
これでってなっちゃってる、
うんうん、
ちょっと考えるというか、やりたくない、実際に審査に出すかどうかちょっと考え中みたいになってますので。
やっぱそうですよね、こういう扱いをしてしまうと、こうそこね、これまでね、そういう写真展されてその評価を得られたような方たちに対してもあれだし、そういう写真展を見てきて、ああ自分もここで出したい、いつか出せたらとかって考えた人たちにはすごく失望させてしまうようなことなんじゃないかなと思うんですけどね。ちょっとやり方がもうちょっとなんか方法がなかったんじゃないかなって気がしな、思わざるを得ない感じがしますね。
はい。あ、ごめんなさい。森泉隆さんですね。すいません。あの方も、がやってますし、
うん、
その話をしていますし。うん、はい。
まあ、で、高揚感って言えば、もう一つ引っかかったことがあって、
うん、
その写真展そのものは本当はものすごく静かなところで、
うん、
ゆっくり見、
うんうん、
せいぜいなんぼっていうようなところ、
はい、
だけど、
うん、
その、なんだろう、報道がどうしてもなんかその、ニコンの方から差し止めくらって揉め事になっている、うん。じゃあこれは見に、これはなんかこう、表現の自由を守るためにうんぬんみたいな変なことを言い出して、こう、舞い上がってきちゃってるお客さん。
はい。
たちは、うん、多分この後ニコンサロン来ないんですよね、
うん、
普段の写真で見
て、う
んうん、なんかわーって見に来て、
うん、
なんかこういう中でてニコンにいじめられてかわいそうじゃないけど、
うん、
なんかそういう感じで来ちゃうお客さんちゅうのもなんかこういや、うん、いいんですけど、写真見るのは、みたいな。でもなんか、こう、それでこう、ずろく、お買い上げだか、なんか、協力だって、わーって言って、いっぱいサインして、あなたも、いやいやなさいよ、みたいな感じで盛り上がってるので、なんか、それはちょっとどうなのかなみたいな感じで。いや、いいんですよ。取材費かかるし、協力者増えるのは、とてもいいことだとは思うんですけど、
うん、
その、なんだろう、出店者側から差し止めを食らったから協力をするとか、
うん、
そういうのを理由にして写真をいいもの、過剰に持ち上げる、確かにいい写真展であるのは確かなんですけど、
うん、
これは絶対的に素晴らしいものである、あなたも見なさいみたいな感じになっちゃう人とか、
うんうんうん、
ちらほらなんか垣間見えたわけで、あれはあれもおかしいよなっていうね、なんかこうよっちゃ普通にいい、それ確かに天地もそれ普通にいいものであったがためゆえに余計複雑な心境を持って、ね、なんかこうその光景を眺めてしまった
ん
で、なんかその作家本人置いてきぼりにして、周りだけでなんかこう石投げ合ってこう持ち上げたり落としたりしてるのもわけわかんないですよね。
まあ、
いや実際それでこうテクニカルな話ちょっとまた戻りますけど、
うん、
今回のプリントって乾式って要は韓国の独自の紙があって、それにプリントアウトしてるんですよね。
うんうん、
で、それも素直に出すと写真には向かない面があるんで、
うん、
結構加工してて、うん、本人は企業秘密って言って笑ってたんですけど、
うん、
1日に5、6枚、
うん、
頑張っても5、6枚ぐらいしかプリント作れない。
うん、
で紙を大量に仕入れたとしてもぶどまりがやっぱり半分から6割ぐらいしか使い物にならないみたいな感じで、
うんうん、
結構ね面白いことやってるんですよ。
へ
え、うん、で実際手すき和紙なんかでもそうですけど、うん、そういう紙でインクジェットプリントやると、
うん、
黒白なんか特にトーンちゃんと出ないのが、
うん、
結構ちゃんとして、
うん、
綺麗なプリントで出て、
うん
うん、すごいことをやってるんですよ。誰もそういう話とか、ほらもう気づかないし、置いてきぼりになってるし、なんかもう映ってるものしか見てないし、
うん、
なんかそう、普段のね、だから本当に普段のニコンサロンの環境で見たかったっていうのは、その作者さんと、どうやって作ったのよこれ、みたいな軽い話とかできる環境があったのが、全部それがなんかこうぶち壊しになって、
うん、
しかもそれの主犯が警備員がどうこうとかじゃなくて、客も会場も全部総掛かりになって、なんかそういうのひっちゃかめっちゃかにしちゃってるって、
うん、
あれは本当になんかこうあーって思うんですよね、
うん、
で今回その裁判所にニコンが、
うん、
訴え上げてた分もなんか蹴られたのかな、
うん、
でなんで今度大阪の方の開催も
ああそう、ね、
このまま揉めなければ順当に開催されるはずなんですけど、
うんうんうん、
それでも同じような光景がもう一回再現されるのかなとか思うと、まあ、なんかこう気が重いですよね。
いや結局ニコンは裁判所に言われたからやってますっていう形なので、
うん、
もう何もアナウンスとかできない状態なんですよ、
うんうんうん、
ニコンはアナウンスしないし、
うん、
会場にもニコンのこういろんな、いつもだとニコンサロンのいろんな冊子とか、あと、他のギャラリーとかの、
うんうん、
DM とかいっぱい置いてあったり、
うん、
作者が配りたいものとかも置いておいてもいいはずなんですけども、
うん、
そういうのは一切なし。
あ
なので受付にいる人に例えば DM はなかったんですよね、
うん、
配るもありません
そうですね、
うん、
だし、まあ、そういうちょっと異常な状態のままなので、
うん
うん、これは解消してもらいたいっていうのもありますね、
うん、
あと なんていうのかな、まあ、本人いらっしゃらなかったので、僕、その、技術的なお話を本当できなかったんですけれども、
うん、
まあ、多分、いたとしても、なかなか話聞けるような状態じゃないような気がするんですけど、
うんうんうん、
まあ、ただ、皮肉で言えばですけど、
うん、
ニコンサロンとしては、その、さっき小関さんが言ったように、ニコンサロンの名前も知らない、写真も知らない人たちが、日本にあれだけたくさん来たということでは、なんかすげえ万々歳だったんじゃないのっていう、そういう写真文化もあるか、とか、思ってしまいました。
うん、DM とかを受けなかったっていう話ですけど、芳名帳みたいなのはどうだったんですか？
あ、それは普通に。
あったんだ。
あったんで、普通に名前書いてきました。
うん。
うん、それぐらいですかね。
うん。
まあ、あと、まあ、せっかくなのでっていうか、日芸の、
うん、
はい、写真学科のも見てきて、
うん、
僕のツイッターのフォロワーさんいてですね、もしかしたらリスナーさんなのかどうかよくわかんないんですけど、
うん、
その人の作、その、たま、もう、その人の作品があるとは知らなかったんですけど、なんかツイート見てると、
うん、
あ、この人だとか思って見に行ったら、その人の作品ちゃんと持ってます、出てまして、
うんうん、
ちょっと嬉しかったんですけど、ね、
普通にうまかったですよね、あっちも。
みんななかなか、まあ、その、選抜なので、うまくて当たり前ですけど、
うん、
それぞれの被写体のバランスも、被写体というかテーマのバランスなんかも、
うん、
面白かったんですけどね。
うん、
うん、銀煙の人もちゃんといて、
ホ
ワイトワイテンとかで頑張って
た、うん。すごいね。
うん。まあモノクロに関して言えば、ちょっとデジタルのモノクロもあったんですけどね。
うん、
まあやっぱりモノクロって難しいのねと思いましたね。やっぱりまだ大学生の、もうこういうこと言っちゃ悪いんですけど、まだ学生さんのプリントなんだなっていう。
うん。
感じはしました。
うん。
ね、うん、もうちょっと、こう、印画紙の選び方とか、まあ印画紙今あんまりないんですけど、
うん、
ちょっと光沢のままの、光沢じゃない方がいいんじゃないとか、
うんうん、
あとデジタルのモノクロのやつもあったんですが、
うん、
まあやっぱりちょっと、その隣のね、アーン・ホゼさんのと比べると、ちょっと、プリントの深みっていうのが、
うん、
は、まあそれは表現の一つなのかもしれないんだけど、
うん、
ちょっと足りない感じがして、
うん、
のもあったんですけど、まあ相対的には当然非常にいい写真、
うん、どれぐらいの数が出てたんですか？
10人かな、
ほうほう、
結構みんな大きなプリントで見応えありました、
うん、
なんか日芸のその方は、今荒れてますとか言って、
荒れてます？
先生はつい、隣の会場。隣の会場、
はいはい、
罵声が飛び交っておりますとか言って。
そんな状態なの？
結構、
うん。実際外線は来たみたいですね。
うん、そう
なんだ。あと個人的にもなんか声張り上げちゃって、
うん、
警備員につまみ出されるっていう。
へ、え、ぇ、ー。で、そうなの、会場に来て何か言ってつまみ出されてみたいな。
そうですね。
へ、
え、ぇ、
ー。うん。
の初日は、エルタワーの下のところにずっと張り付いてたみたいですけどね。
うん。
なんか、まあ、自衛の人に関して、
うん、
人たちは、こう、ひどい目にあったんだか、
うん、
ラッキーだったのか、
うん。
うん、ああ、ほんと、なんか、現場にいたやっぱり学生捕まえて、実際のとこどうよって話したんですけど。
ああ、そう
です。まあ、そのね、他で、今まで別の用事でニコンで出したこととかがあるわけじゃないから、
うん、
その、増えた、減ったっていうのはいまいちよくわかんないけど、まあでもよ、結構見てくれますよ、とか言って、話してましたね。まあそんなに一緒に何度も経験できる子じゃないかねって言って、話してたんですけど。
この写真展示台いつまで見れるんだっけ？これ配信の頃にはもうダメなのか？
7月9日
なんで配信直後ギリギリ、
はい、
9日っていうと
月曜日だったんだ
けど、ああ間に合うのか、
はい、
配信 ちゃんと、俺がちゃんと配信すれば間に合うってこと
ですね。あ、そう
です、頑張って、金曜日に配信し、するようにしましょう。9日までということなので、もし行かれる方は行ってみてください。僕もちょっと時間作って行っておきたいなと思っていたので。こんなになる前に一番最初に多分出てた時に、ちらっとその、確かにこんなページで見たと思うんですけど、その、一枚だけ出るじゃないですか。
ああ、あの、うん、その、DM の写真。
あ、DM の写真なのか。
多分 DM の写真です。うん、
あの、はい、その時に出てた一枚がなんかすごく、こう、うん、インパクトがあるというか、その力がある感じのポートレートだなと思って見てたので、この内容なんていうのももちろん、あれ、見ないとっていう部分はあるのかもしれないですけど、その一枚の印象がすごく残っててね、うん、ちょっと見てみたいなと思っていたので、うん、ちょっとそういういろんな状況とかっていうのを抜きに、その写真っていうかその人を撮るっていうことでちょっと見てみたいなと思ってたので、時間作って行っていきたいなと思います。行ける機会というか、行ける可能性のある方はちょっと見てみてはいかがでしょうかということでございます。まあ、ちょっとその一人ね、名前が亡くなっていたということもありますし、うん、今後そういう、ね、そうですね、人たち、関わった人たちがどういう。
竹内さんは、あの、若者向けの、若者の新人発掘みたいなのが、
うん、
あの、なんだっけ、ポートフォリオレビューか。
うん、
の審査員もされてるので、ニコンが行っている。
うん。
も
う
私、レビューやってる光景を前に見たことがあるような記憶があるんですよね。
うん。
まあ、もうニコンサロンの審査っていうことだけでは言えば、もう名前が載ったっていうのをやられてるっていうことは、もう日本の中ではトップクラスと。言っていい方なので、
うんうん、
そういう方が辞めちゃうっていうことなんでね、
うんうん
うん、まあ、今後ニコンサロン、いや、ニコンサロンのその写真文化という点では非常に、
うん、
あの、なんていうんですか、一つの曇りが出たという感じはします。これ絶対ね、もう日本の写真界全体に影響しちゃうことだと思うんですよね、ちっちゃい、
うんうんうん、
前も言ったけどです、
うん、
非常にちっちゃい日本写真村なので
、うん、
もうなんか大日本ニコン村みたいになってんじゃないかっていう、うん、今回の他の写真家のこう動きの鈍さを見ると本当に、いや、大日本ニコン村とか思っちゃうんですけどね、
うんうん、
はい、なので、
うん、
まあ今後の影響っていうのは非常に気になるところです。
うんうん、ね、またちょっと機会があればご紹介できればというふうに思ってますので、うん、まあちょっとどういうね、その著名な方がとか、その審査に関わった方がとかっていうね、動きを出してくれるといいんですけどね。
うん、まあそのままなかったことにするんじゃないですかね。多分。そんなこともあったねみたいな話で終わっちゃうのとか、
うん、
これね、ちっこく言ってるとほら嫌われるっていうのが日本の社会っていうか、
うんうん
うん、
でも本当にそういうことがね、その今後先ほど須野さんのお知り合いの方が考えちゃうっていうふうの話もご紹介してもらいましたけど、本当にそういう方が今後ね、一人じゃないはずですからね、まあ、小さな問題じゃないと思う。まあそういう騒がれてるから大きな問題っていうことではなくて、その本当の意味ですごく考えないといけないんじゃないかなっていうね、はい、この写真に関わる人たちはちょっとちゃんと考えるべきことじゃないかなと思いますので、また何か情報が入ればご紹介したいと思います。ということで、お届けしました。スモさんのことスクランブル。あ、これね、言われたんですよ。
はい。
終わりのこの挨拶ね。
はい。
お届けしました。スノーさんのフォトスクランブルお届けしましたの。待って2回言うのじゃん
2回
言ってんじゃんみたいな、なんかツッコミをいただいたんですか、イベントでね。
あ、なるほど。
はい、でもちょっと今は思いつかないので今まで通り行きたいと思います。お届けしましたスノーさんのフォトスクランブルお届けしましたのは半助と、
はい、スノーと
小関でした。
ではまた来週。